皆さんはじめまして、今回の電子書籍出版までの準備編ということで、セミナーの、講師をさせていただきます、吉田修一郎と言います。このセミナーでは、電子書籍を出版したい、もしくは出版に関して興味がある方、向けのお話となっておりまして、今回を含めて、3回となっております。今回のこの音声を聞くにあたって、併用してですね、ホームページ上にあったと思いますが、テキストの方をですね、ダウンロードしていただきまして、そのテキストを見ながらお話を進めさせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ではですね、早速なんですけれども、1ページ目、第1回入門、これだけは押さえたい電子書籍出版においての予備知識ということで、内容を始めさせていただきます。でまず2ページ目を開いていただきたいんですが、今回のこのセミナーは今回含めて3回に分けて、お話をさせていただく予定になっておりますが、全体の流れというものを最初に説明させていただきます。まずはですね、この勉強会の目標、そして私吉田修一郎の紹介、講師の紹介、その後なぜ今電子書籍なのかというところについて背景を説明させていただきまして、その電子書籍の中にあってトップシェアである、Amazon について説明させていただくと。で、第2回、第3回においては、Amazon の電子書籍出版における必須の予備知識ということで、順次、細かいところを説明させていただきます。で、3ページ目を開いていただきたいんですが、本勉強会の目標ということで、本資料をご覧の方々を勉強会終了後にお連れしたい目的地ということで、Amazon の電子書籍を出版するための最低限のやり方は分かったというところまでお連れすることを目標としています。細かいところはまた別途ですね、セミナーの機会を設けるなりさせていただきたいと思ってますが、今回はあくまで最低限のところのお話ということはご了承ください。では次のページ、4ページ目を開いてください。ここではですね、講師の紹介、私の紹介になっておりますが、具体的にはですね、2013年5月にですね、初めての作品を出版いたしました。で、その後、2、3ヶ月ごとにですね、本を出版するペースを保っておりまして、現段階、2014年4月現在で7冊の本を出させていただいております。4ページ目の左下の方にある6冊写っておりますが、これが私の著者プロフィールという、またの第3回目のところで細かいことを説明いたしますが、Amazon のホームページで見られる私の作品の一覧です。で、右の方にその中でですね、代表作みたいなものの表紙をですね、このように表示させてもらっています。で、主には大学生、もしくは大学受験生向けの方に作った本、大学受験、大学生活、こう過ごせば社会人になっても役に立つというようなところを、社会人の技術者である私の観点から書かせていただきました。あとですね、技術者というのは非常に書き方が、広告書書くのが不得意な方が非常に多いんですが、その辺をですね、最低限のこちらも鉄則のようなルールをですね、まとめさせていただいたのが技術報告書の書き方の鉄則という本ですね。さらに右下の方にあるのが、学術論文に必須のマネジメント力ということで、企業に勤めながらも、科学誌にですね、論文を投稿したという、経験のベースになっているですね、マネジメント力。専門性というものは皆さんそれぞれお持ちなんでいいんですが、あくまで、そのような自由をですね、論文を投稿するような自由を得るためのマネジメント力ということに関する本などを出版しております。で、次のページ、5ページを開いてください。5ページにありますのが、なぜ今電子書籍なのかと、お題目で、数ページ今後続いていきますが、こちらの5ページに示されているのは、あるホームページからちょっとデータをコピーさせていただいたのですが、電子書籍の市場規模というものになっております。一番左側が、2011年。で、一番右側が2017年の予想となっております。で、このデータそのものは2012年 の段階でのデータでしたので、2013年以降はこの当時の予想となっておりますが、ほぼおおむね、2014年現在においてもこのペースで増えていると予想がされます。で、2012年の時点で、書籍全体、これは電子書籍、紙書籍、すべての、市場規模を足したものの中で約 8% 程度がすでに電子書籍の、ものが占めていたということが書かれておりました。で、毎年ですね、2桁パーセント、要は 10% 以上のペースで伸びているということですので、現在は 10%、要は1割が超えていると。1割以上の、電子書籍というものが全体の本の中で占める割合になっているというのが、現状です。これを見てもわかりますように、非常に電子書籍というものが急速に、普及し始めているということがわかると思います。6ページ目をお願いいたします。で、もう一つですね、電子書籍を、まあ、おすすめするというかお話しするにあたっての注目すべきメリットはやはりですね、自分で本を出す、いわゆる自費出版の中では電子書籍というのは圧倒的なコストパフォーマンスがありますということになっています。で、2014年3月にですね、私のでいろいろホームページ等を探索して、自分で本を出そうとした場合にいくらぐらいの金がかかるのかということをまとめたのがこの6ページ目にある表になります。で、 A 社さん、 B 社さん、 C 社さんと各、ある3社さんをページ数200、部数を1000部自分で出そうとした場合の、金額を見ていきたいんですが、おおむね100万から200万程度になっております。で、印税に関してはもう大きく明確に示されているものとそうでないものがありましたが、一般的には 3% から 10% 程度と言われておりまして、本当に普通の無名の方が本を出す場合には、だいたい 5% 前後と言われております。もう 10% もらえるような方は、かなり著名な方というのに限られるということですね。で、それに対して、電子書籍なんですけれども、まずページ数部数は当然制限はございません。で、最も大きいのは初期費用なんですけれども、電子書籍は基本的に0円で、0円となってますが、当然インターネットに接続されている環境とパソコンは必要なんですけれども、それ以外の費用っていう意味では0円になりますと。で、印税なんですけど、印税に関しても非常に高くて、最大なんですけれども 70%、 これ Amazon の場合もそうですし、他のところも大体この程度なんですが、 70% という非常に高い印税率を、まあ、得ることができると。ただしね、まあ、Amazon の場合など、海外の出版社の場合は、アメリカから日本へ送金するので、その送金手数料というものは引かれるということはありますが、印税そのものとしては 70% ということで、本を出すにあたって、初期費用を極めて低く抑えられる上に、比較的高いリベートをもらえるということで、事業性としては非常に優れたものだということで、コストパフォーマンスは非常にいいというふうに考えられます。で、じゃあ次のページ、7ページ目をお願いいたします。で、なぜ、今電子書籍なのかの次のページなんですが、多様な個人ニーズに応える新しい選択肢ということで、私が考える3つほど挙げさせていただきました。で、まず1つが自己表現の手段として、二つ目が余暇、空き時間の使い方として、三つ目がビジネスツールとしてとなっております。で、自己表現の手段としてというところに関しては、まあ、自分がこのように生を受けた証を残したいと、自分の名前であくまで作品を残せるという意味では、こういうような動機も一つの選択肢ではないのかと。あとはですね、余暇空き時間の使い方という点でいくと、例えば一例としてはですね、70歳以上の男性の7割近くはテレビやラジオで余暇を過ごすという内閣府の世論調査でもありますということで、時間を持て余している方は比較的シニアの方でも多い。またですね、専業主婦の方でもですね、アクセス数が1日数万というブログを、まあ、運営するような方、要は文章を書くの比較的得意な方などもいらっしゃるということで、こういう方々が自己表現のツールとして使うっていうのも、まあ、ありがたいかと。で、最後はですね、ビジネスツールという指定というありますが、まあ、マーケットの応答を低リスクで事前検証できる。とりあえず、応答があるであろうということを出してみて、市場の反応を見ながら、様々な、まあ、ビジネスの妥当性みたいに評価することができる。 まあ、当然あとは電子書籍としてそれなりに出てくれば、商用出版の紙の本ですねの出版の依頼を受ける可能性もございます。で、次のページ8ページ目をお願いいたします。で、これがまあ最後のページになりますが、まあ、電子書籍のトップシェアということで現在アマゾンが独走しております。で、大きく分けてこの背景となるのは3つありますが、まずですね、日本における信頼度、システム、習熟度ともにトップレベルと、これはあの電子書籍というよりはどちらかというと通販の分野なんですけれども、アマゾンのシステムが非常に使いやすいということでも有名なのと、やはり日本の通販の業界ではかなり根ざしていると、根が張っているということで、非常にシステムの全体のレベルが非常に高いというのがまずあります。で、あとですね、電子書籍に関してでいくと登録書数は圧倒的に多いと。で、2010年4月現在で、和書の蔵書数が16万冊以上ということで他を圧倒しているという状況もあります。また3番目の圧倒的な規模の販売網とありますが、Amazon で一度出版するとですね、Amazon のホームページで様々なリンクを貼ってくれたり紹介してくれたりと、似たような作品の中に、入れてくれたりと、そういうことをですね、システム上でどんどんやってくれるということで、個人のですね、やるよりは圧倒的に人の目に触れる機会が多いと。さらにですね、例えば私の例でいくと、ある本に関しては、その本を題名入れると、私の、まあ、名前というか本が必ず Google でも一番上に検索されると、いわゆる SEO 対策も非常に優れたレベルでやってくれているということで、この辺の能力としては Amazon は非常に優れているということが挙げられます。いかがでしたか1回目、このようにですね、まず電子書籍というものがどのような状況にあるか、そしてそのメリットは何なのか、で、そこの電子書籍の世界で今一番大きなウェイトを占めている、一番ショップシェアが大きいのはアマゾンであると、この辺をご紹介させていただきまして、次回以降ですね、このアマゾンの、にて電子書籍を発行する場合の必要な手続きについて、順次説明させていただきます。長い間最後までお聞きいただきましてありがとうございました。